4ページです。8回連載、地域福祉を覗いてみよう。地域福祉計画、地域福祉活動計画って何？ナンバー2。前号から8回にわたり、計画の内容を皆さんに分かりやすくお伝えする連載がスタートしました。今回ご紹介するのは基本目標1、安心して生活できるまちづくりの中の2つ目の活動目標、福祉サービス利用者の保護と支援についてです。高齢の方、障害のある方、児童など理解や判断が十分にできない方や不安がある方が不利益な立場になることがないよう、自立した生活を送ることができるようにするには、福祉制度やサービスが私たちの身近に周知されていることが重要です。また虐待の予防や早期発見には、日頃からの地域の見守りの目や、福祉をはじめ病院や警察などの関係機関との連携が必要です。基本となる取り組み、権利擁護の説明は、支援が必要な方の権利や尊厳を守り、その人らしい生活を支えること。成年貢献制度とは、理解力や判断力が不十分な方を法的に保護し支援するための制度。成年貢献制度の周知と利用支援。次は虐待。虐待とは、暴力、嫌がらせ、無視するなどの行為。虐待などの防止と対応の強化。ここにお勉強会、住民福祉講座、成年貢献制度の講座の様子、たくさんの方が熱心に講座を受けてらっしゃる写真があります。私たち自身で成年貢献制度など権利擁護に関する制度や福祉サービスについて関心を持ちましょう。支援が必要な人や虐待に気づいた際の相談窓口を知りましょう。地域ぐるみで身近で開催される講座や研修会に参加するなど、権利擁護に関する理解を深めましょう。支援が必要な人や虐待に気づいたら、相談窓口に連絡しましょう。事業者は利用者の人格を尊重したサービス提供を心がけ、虐待防止のための研修や職場環境を充実させましょう。ここにパッドがあります。子どもから大人までですね。美祢市社会福祉協議会は、社協代理等の広報や地域での講座や研修の機会を通じ、権利擁護に関する制度や福祉サービスを周知します。具体的な相談が寄せられたときには、各関係機関やサービス事業所、地域の民生委員、児童委員と連携して対応できるよう、日頃から顔の見える関係づくりに努めます。相談している様子ですね。美祢市としては、権利擁護の必要な人の発見や支援につながるよう、成年貢献制度の理解促進を図り、権利擁護体制の構築を行います。子ども家庭センター、機関相談支援センター、障害者虐待防止センター、地域包括支援センター等を窓口に法律に基づく通報や相談に対応します。カットは市役所の建物に相談に行っている人の様子です。帯です。美祢市社協だよりみんな幸せネットワークについてご意見、ご感想をお寄せください。